平成24年、本日は、8月の26日、日曜日、午後の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日は、予備権は11章から、ナーマ人ツァファルが答えていった、言葉数が多ければ言い返しがないであろうか、下の人が義とされるのだろうか、あなたのおしゃべりは人を黙らせる。あなたを預ければ誰もあなたを恥させるものがないんですね。繰り返して繰り返して言うんですけども、予備記の、非常に特徴的な、この内容に関しては正しく捉えていっていただきたいというふうに思います。で、予備記の非常に不思議な特徴っていうのは、ヨブもまた友人も知らないときに天で一章で書いてるんですけども、神様とサタンの間に話し合いがあったんですね。でこの話し合いはヨブ記の一番初めに書いたんですけども、ヨブも知らないし友人も知らないんですね。 でそれははっきりある意味ではもう、なんて言ったらいいでしょうかね、よく推理小説とかありますよね。犯人は誰だとかね、複雑ないろんな推理があることがあるんですけど、場合によっては最初の章にも犯人が特定されちゃうのがあるんですけどね。そんなようなもんですね。で、なぜヨブが話題にあったかってもう一章にはっきり書いてあるんです。それはサタンがあまりにもヨブが正しいんで、また神様はよりによってヨブを自慢したんですね。で自慢しなきゃよかったのかもしれないですけど、したらサタンがへそ曲がりだから、じゃあちょっとヨブを試してどうでしょうかとか言ったんですね。で、ひどいもんですね。ヨブそんなこと知らなかったんですけども、でそのために あらゆるこの、話題はヨブに来てます。でもそれはやっぱり午前に読みでありましたように、午前にも学びましたように、主の信頼がヨブにあったということなんです。だから、こういう判断が許されて、でもやっぱりヨブは神様は信頼した通り、耐え抜きましたよね、最後ね。ヨブ記の結論はそうなんです。だから、神の時代に入るという時に、基本は、皆さんが神に入るってことは、おおむね見込みがあるってことです。それ以前の人多いわけですからね。神時代に入る以前って、そもそも神前に上げられるなんて人はもうまずダメだろうと思うんですけども。だから、入ったら、まあ、見込みあるかなということが考えられる。皆さん入ればですね、逆に他の人になんか迫害してたりするとちょっとこれはまずいだろうと思うんですけどね。レムラントをやめた、教会迫害してやるとかそれちょっと困るんですけども、それちょっと無理ですけども、ただ、そのように呼ぶ気って不思議な人なんですね。でも、で分からないために、で呼ぶ気のメインは友人と呼ぶとのほとんどこれ会話なんですけども、ほとんど言い争いですよね。ああ言えばこう言うという感じで、不思議な構成になってるんですけども、これは繰り返して言うんですけども、なんでこんな構成になってるか、でたびたび友人の方が人数多いわけで3人か4人ぐらいいるんだけども、こっちの方がね、友人の肌にちっとも友人になってないで、入れ替え立ち替わり、なんでこうなんだろうってね、ほとんど遊具なんかやる慰めじゃないじゃないかって感じなんですけども、これはやっぱり繰り返し言うんですけども、神田神社の一つの方だろうというふうに思います。それはやっぱり前のクリスチャンから理解されないということです。これがある意味では結構人に答えるんではないかなと、我々で答えるということ、そして前のしかもいろいろ予防批判する友人も本当にそう思ってるんですよ。午前中に学びませんでしたか、偽兄弟っていうの。偽兄弟っていうのは自分は偽物だと思ってんじゃなくて、間違えた兄弟ですから、正しいと思ってるんですよ。で予防の友人もここで嘘を言ってやるぞと思ってる人は誰もいないんです。本当にそう思い込んで予防にお前の俺の信仰の理解から言うと、お前はこういうふうに罪があるって真面目に思って言ってるんですね。だからそのことを覚えてください。皆さんのところにいろいろ考えないに、いろんなね、クリスチャンがいろいろ言ってくるかもしれないけど、それ本当にそう思ってるってことは事実です。でも本当にそう思ってるからって言って正しいかってまた別ですよね。だから神の前にやっぱりヨブが正しいって初めから結論出てますからね。でこのあたりは正しく見ていっていただきたいというふうに思います。だから こういう葛藤、クリスチャンからの言葉は結構答えるんだろうなというふうにですね、理解してください。で、まあ、今のところもう一度繰り返しますけども、3節ですね、あなたのおしゃべりは人を黙らせる。あなたはアゼケルが誰もあなたを恥させるものはない。あなたはアゼケルが誰も恥させるものはいないっていうとですね、これはもう、ヨブは、罪があって、悪い奴だから、神様に当然、ひどい目に遭ってるんだ。で、悪いって前提なんだけども、でも、この、しかし、この、ヨブはちとも身にしみないで、言い返してくるんだって。そういうニュアンスですね。だから、これ理解しなきゃいけないのは、やっぱりこういうふうに言われてくるということであります。要するにもう、我々が罪がある、罪はないんですけどもね、ヨブは正しいって神様がサタンの前で褒めたぐらいなんですから、全然罪はないんだけども、でもその時、世の前の時ってやっぱりいろんなことが逆転して、正しいのに、前の人から、全くもう悪いって、だからそのね、なんかいろいろ私はこういうふうに正しくてって言うと、もうこれ言い返ししてるんだって、なんか口答えしてる。そういうふうに思われちゃうっていうことであります。これとぴったり合ってるかどうかありませんけども、今日本と韓国言い争いしてるの知ってます？知りません。で、言ってるんですね。韓国の大統領がね、日本の竹島って言うんですけど、韓国では別の名前なんですよ。独島とかのところなんですけども、もう正しいんだ。もう我々の領土は絶対こう何の間違いもないんだって。だけど日本のが間違ってるから日本人の目を覚ませてんだって韓国大統領言ってるらしいんですけども、これは思い込みじゃないかなと思うんですけども、似たようなもんかこうぴったり合ってることは分かりませんけども、似たようなもんですね。もう思い込んじゃってるっていう感じですかね。だから。そんな感じであります。だけど、でも、その時に、そういうふうに言われてくるんですけども、ただ、だからといって、前のクリスチャンに、どの人からもそう思われてしまうってあると思います。で、また、アメリカのクリスチャンの実情を見ていくと、結構ね、この世的なクリスチャンはアメリカに多いから、これ絶対多数決を言ったら、やっぱり、同性愛の賛成だとか、イエスを何よって祈らないとか、クリスチャンは絶対多くなりそうなんですね。でも、やっぱりでもだからといってじゃあね、同性に反対しているクリスチャンが正しくないかというとやっぱり正しいんですよ。これはそうなんですね。でも、正しくてもやっぱりもうあなたたちは罪ある。しかも、政府によって有罪とされました、されちゃいますからね。で結構そういうのって影響するんですよね。有罪になっちゃったりね、警官に逮捕されちゃうとね、なんか牧師やっぱり悪いやつなんじゃないかとか思っちゃいますよね。結構クリスチャンでも結構そのあたりが結構ぐらついちゃう人が結構多いんですよ。多いんですよ。日本でもそうですよね。戦前なんかこんなことあったんですね。でもどうぞそのあたりはどうか正しく捉えておいてください。自慢するのはね、そういう意味で参考になることは分かんないですけど、たびたび言うんですけども、私はこうか不幸かそんなことが駅になる日かどうか分かんないですけど、3年半ほど前の教会でひどい目になりましたけどもみんなから叱られたりですね、こんなことが何年になるのかと思ったんですけどね、今メッセージの種になってるからネタになってるから結構役に立てるかもしれないと思いますけども、本当に嫌なこといっぱいありましたね。だからいやー、あんなこといろいろあったけども、やっぱりみんなからこのなんかもうそういう目で見られちゃうってことですね。誰もか結構信者数が多いんですけどね。で、特に女の人ってすぐ牧師の言うことを信じますからね。その牧師がなんとかっていう男はって私のことですけどね、あいつは全然神の御心を従ってないっていうと、結構カリスマ的な教会ですからね、もう女性なんか素直なもんです。だからみんな師匠って言ってね、こっちの方ね、私と彼女ってやるとね、避けてこう顔隠してで、ね、スーッとこう去っていって、で前の方の人はこんにちはってこうやって、俺我々いないものかのように影のように仕方なんだろうって我々汚いものじゃないましと、それは一例で、それはしょっちゅうでしたよね。やっぱりだから私なんかは何か言ったってね、そういう 感じですよ。だからでも、ただ問題はやっぱり、まあ、それ例えの理解とかそういうことを知ってるのがやっぱりそういうふうに気に入らなかったと思うんですけども、でも、その時、例え引いちゃったらは多分ね、悔い改めてきたかってね、こうやってエレミアン悔い改めてきた、じゃあ受け入れてくれたかもしれないですけど、仲良しになったかもしれないですけど、働きが消えてましたよね、今のね、こういう例えなんで。だからやっぱり神様が言われたところはやっぱりとどまらなきゃいけないってことです。だからよくもうここではひどいこと言われるけれども、でもやっぱりとどまるべきなんで、だから我々も毎日そういうことを考えないなって、何を言ってもあいつはもう全然この少年にしみないやつだとかね、いろいろこの言い返ししたり、この口答えしてちっとも悪いこと分かってないって言われちゃうかもしれないですけども、やっぱりでも引いちゃいけないですね。私はあの時、その時は神様の示しのみが頼りだったんですけども、やっぱり引かなくてよかったということです。それはエレミア、その時エレミアの名前もまだなかったんですけども、エレミアの方支援は足りなかったかなというふうに思います。だからどうぞ、そのあたりは、まあ、それをまさに勘なんて、また最後まで耐え知るものは幸いですって書いてますね。この言葉は結構重いですよね。勘ない時代に最初でずっこけちゃう、やっぱこれダメなんですね。で、勘ない時代のね、3年半ですか、3年半ってことは3年6ヶ月ですよね。ってことは6月30日までですね。3年目の6月30日、6月29日ごろまでずっこけちゃうと、やっぱりこれもダメなんですよね。最後まで出し向けダメなんですね。そういう意味では、やっぱり、どっからずっこけちゃうとダメなんで、途中までやってとか参加したことに意義があって、いや、ないんです。ないんですよ。最後まで大事なものは幸いなんで、途中でもう切れちゃってね、もうクリスチャンやったらね、神様なんか信じないとか、切れちゃダメですよ。大事なものなきゃダメなんですね。これは、まあ、そんなもんだってことですね。ということであります。そして、4節。あなたは言う、私の主張は純粋だ。あなたは見るのも清いってですね。で、主張は純粋だって言うと、なんだか、なんか、言い述べるってことですけど、これ、英語の聖書で読むと、教理ですね。私の教理は正しい、純粋だと言ってるっていうふうに言ってるんですね。で、教理のことに関しても、やっぱり、言われてくるということであります。あなたのあの教理はおかしいとか、じゃあ私の場合は、寒暖前、経験説がまさに、寒暖前、違うか、経験説が2回来るっていうふうに、私がいた教会で言われてたんですよ。で、それは私めがね、で、しかもその牧師さんしつこいんですよ。で、どこまでも自分の教理で、一人でも納得しないものを言うと許さないって、なんかこう、本当になんかこう、何て言ったでしょうかね。そういうような感じでありました。で、何度も言うんですけどね。正しい、みんなが正しい距離を持っているかどうか、この週末まで正しい距離を持っているかどうか、試験をする。試験をして、旧大体取れない人は、進学校を辞めてもらいますって、大体、該当するのは私ぐらいしかいなかったんですけど、ね。でほとんど名指しっていうか、ね、わざわざ試験しなくてもいいと思うんですけど、他の人もとばっちりで大変だと思うんですけども、で前もってね、正しいのはこうだって、それは正しいっていうのは、正しいのはキリストは2回来る、これは正しいんだって言うんですね。どう見たってキリスト、聖書のどこにもキリスト2回帰ってくる、来るって読めないんですけども、これが正しいんで、これを答えが出ない人は進学校やめてもらうって、まあ、ついでに教会やめてくれって言われない人なんですけど、ついでに教会もやめさせられてしまいましたけども、で、なんて試験を受けたらどう思います、皆さん。本当にそこの教会、残って牧師になりたければ、やっぱり、間違って間違ってなくても書きますよね。やっぱり踏み絵でしたね、私にとってはね。でも、なんでこんなことになるのかなと思ったんですけども、でも、それはまさに私の、奉仕の中心的な部分であって、この辺りをはっきり神様に示されてるのに、それを妥協しちゃうと、もうこれからの奉仕ってなくなっちゃうかなと思ったので、まあもうしょうがない、牧師にならなきゃならないでいいわってね。でもまあ神様に言われる時までこの教会にいましょうと思ってたんですけどね。いや、でそれでしょうがないからね、妥協しないで書いたら、 点数が60点で9台ってなんですけど、15点ぐらい。もう15点は何が良かったかわかんないけど、まあ落第ってことで出てけってことだったんですけども。でも、だから、これ何を言いたいのかって、私が別に昔のことを恨みに思って、ここで、ぐちぐち言ってるっていうんじゃなくて、教理も、結局は、教理に関しては皆さんは、やっぱり言われちゃう可能性があります。だから、レムラント言ってるように、獣の国はアメリカだって言ったって、とどまい異端だってことになるでしょうし、また、寒暖前経験しておかしいって言ったら、やっぱりこれも異端とされちゃう可能性が大いにあるんですよ。だから、教理は正しいって言ったって、それは多勢に無勢で、受け入れられない可能性があります。それは、イエス様とか、ペテロ、パウロでさえそうですからね。イエス・キリストと言われたのは、立法学者パリサイ人はね、ああ、イエスの言うことが正しいとかね、みんなで決を取ったら、イエスの、教えが多数決だった。それはないですよ。逆に、サンヘドリは70人ぐらいいますけど、70人全員イエスは死刑だって決めたわけですね。だから全然違うんですよ。で、教理に関してだって、曲がった時には、しょうがないんですよ。なっててしまうってことですね。だからそれに関しても、時代が回っているために我々は正しくったってやっぱりそれが必ずしも通らない時代って来る。それはイエス様の時もそうだし、パウロの時だってそうです。常に正しいことを言ってるんだけど、ユダヤ人たちにとってはね、あいつは殺してしまえってことですから、必ずしも正しい真理が全ての人が通るとは限らないってことを覚えてください。でも神にあってはいいですか、間違えてはいけないんですね。真理は一つなんです。これは事実であります。で、時々、キリストの再臨ことに関して、わけのわからないことを言う人がいるんですよ。いろんな人はいろんな意見あるけど、どれもこれも正しいんじゃないって、そんなことはないですよ。寒暖前も中も後も全部正しいって、そんなわけはないんですよ。やっぱり正しいは一つだけなんですよ。でもって、死の時に、コーラのことからは、主が弁解してくださいますから、我々が何か言われたとしても、個人で、戦ってはいけません。腹の立つこともあるかもしれませんし、また復讐はね、主に任せなさいと書いてありますから、で、主がいつか弁解してくださる時もあるでしょうし、またそうでないとしても我々はやっぱり、ね、イエス様みたいにね、最後まで汚名を着せられてね、で命を失うということはあるかもしれませんけど、でも死の時に、神が復讐は私のすることであるって言ったように、イエス・キリストを、ね、十字架につけたイエス様の人も結局は滅ぼされてしまったように、正しい正しくないっていうのは神が証明してくださいますんで、それは心配しないので、ただ我々は教理的におかしいと言われたとしても、やっぱり主の言われたところに留まりたいということ。で、まあ、その話の続きですけどね。で、だから、言われたんです。まさに終末の教理で、そう、要するに今日、異端っていうことを追い出されたわけですよ。ね、まさにこの、正しい終末の教理を持ってない。面白いものですけどね、それから何年かして追い出されたと、私がまさに言った教団がカルト化ってことです。日本中の教会すごい有名になっちゃった。私の知ってる人という名前をしょっちゅうインターネットを見ると掲示板で名前を挙げられてるからねえ、でまさに私はカルトと言われてしまって追い出されたその教会はまさに日本中であちこちでカルトって言われるです、ね、ことが起きました。でそれで黙見ろと言ってるわけじゃないんですよ言ってんじゃないんですよ別にそれをねえ じゃあこういうこともあるだとこんなこと書いたりしませんし、別にもっと悪いことになるようにとか祈ったりしてませんからねそういうことはしてませんけども、ただやっぱりその時やっぱり一つはやっぱり神様を恐れました。やっぱり必要に応じて神様はどんなこともあり得るってことです。だからこれ逆に言えばそうですよね。私が何か悪いことしてもやっぱりそれは神様はどっかでそういうことを報いが来てしまうんですよし、だからそういう意味ではあの時は全く私は弁解する機会もなかったし、また弁解者も聞いてくれる可能性もなかったんで何も言わなかったんですけども、神様は正しい正しくないってことも含めて主がそれは弁解してくださいますので、だから教理がどうとか言われてもね、あんまり必要に応じて言うかもしれないですけど全く聞いてくれなければ、まあそれはそれでいいということです。ただ我々はこの辺りは午前中で言いましたようにレムナントはまさに神様が示されている大事なポイントですから、アメリカは獣の国ということをこれから 英語のホームページでもね書いておこうかなというぐらいであって、ここがわからないと今の週末の時代わからないし、またこれからはカリオの祭りだとかね、または教会が獣化するとかソドムやエジプトと呼ばれる都になるっていう、このあたり理解しないとこれからのクリスチャン世界でやっていけない非常に大事なポイントなんです。だからあの時妥協しないでちゃんととどまったってことで今は大きく見ようとするんですね。だからどうぞ教理に関してはいろいろ言われてるかもしれないですけども、我々はパウロがね午前中言いましたように、ひとときもそういった偽兄弟とか、偽兄弟って要するに間違った教理の兄弟ですね、にひとときも妥協しなかったというように、我々もやっぱり基本はその辺りあるということをぜひ理解しておいていただきたいというふうに思います。で五節、神がもし、語りかけあなたに向かって唇を開いてくださったなら、神は知恵の奥義をあなたに告げ、優れた知恵を倍にしてくださるものを、地で神はあなたのためにあなたの罪を教えてくださることを、あなたは神の深さを見抜くことができようか、全能者の極限を見つけることができようか、それは天よりも高い、あなたに何ができよう、それは読みよりも深い、あなたが何を知れよう、それを測れば地よりも長く海よりも広い、もし神が通り過ぎあるいは閉じ込め、あるいは呼び集めるなら誰がそれを引き止めようか、神は不真実な者どもを知っておられる、神はその悪意を見てこれに気がつかない、だろうかというですね。でここで書いてあることはまあ要するに神がこのように正しくて、そして神があなたに、神がこの、あなたがこのように呼ぶは、このようにいろいろ問題とか、トラブルが起きているのは、これは、あなたが罪を悔やためないからだと。で、だから、で、重視です。神は不真実な者どもを知っておられるって、これ呼ぶのことを言ってるんですよ。神はその悪意を見て、これに気づかないんだ、気がつかないだろうかと。だから、呼ぶの悪意を見て、そしてもって、でもって今ヨブに仕返しを神がしたんだって、要はそういうことを言ってるわけですよ。でここで言ってることは、このね友達のナーマ人ツオハルっていう人が一生懸命神にかこつけて言っていることは、言わんとしていることはこういうことですね。要するに私は神の働きをよく知ってるって、だから今のヨブに起きていることは神が起こしたことであって、そしてそれで、神がヨブの問題をもうないがしろにすることはできないから起きた。で、私は神の御心をみんな知ってるから、どう見たってヨブは神に逆らって、そしてその不正や問題を神は見過ごしにされずに、こういう災いを下したんだって、そういう論理であります。で、これは観覧者になったら、やっぱり、正しいクリスチャンに対して他のクリスチャンが言ってくる論理だということを覚えてください。神にかこつけて言ってくるわけであります。神は正しくこうなのになんとかってことですね。その時にやっぱりクリスチャンとしてそういう論理ってやっぱりちょっとね、なかなか言い返しづらいんですけど、神を持ってこられるとね、ああそうかなとかね、自分でも思っちゃいやすいんですけども、でもこのパターンは来るかと思います。しかしどうぞ、先ほどの証でもありませんけども、やっぱり神様が示してくださいますので、我々がとどまらなきゃいけないところには、とどまることができますように、そのあたりを求めていっていただきたいかなというふうに思います。で、神の名前を持ち出して、また神の方法を持ち出して言ってきたとしても、主が、答える方法だとか、または、語るべき言葉だとか、または、言うべきことを与えてくれます、そういうことはありませんでしたか。法廷にね引き出された時、何を言うか考えるなんてね、御霊がその時教えてくださるっていうことなんですよ。だからでまさにそこでは神の何よって我々は裁かるんですけども、神が誰もね変動とできないような知恵を与えてくださるって似たようなことが私はありましたよ。やっぱりだからその前の教会ね、私は別に前の教会で毎日蹴っ飛ばされたり引っ張られたわけではないんで、そこではもちろん大事なことも結構教えられましたんで、あんまり一方的にね悪口みたいなこと言うのは 趣旨ではありません。というか、やっぱりそこで弟子の闇に入ったんで今のことがありますんで、だからそういう意味では神様はそこを通して教えてくださることがありますし、またそれは恩になったと、一面は恩になったと思うんですね。でも良いことは良いこと、悪いことは悪いことってそれだけなんですね。だからではあるんですけども、ただやっぱり私めのことがやっぱりなんかこのそういう縦の理解とかしてるから、やっぱり牧師さんがやっぱり全然経に従ってないというふうに思ったんですよね。でこういうことがやっぱり何回か私追い出される気があって、最後の時結局追い出されたんですけども、何だか分かんないですけどね、目をつけられてたんですよ。よく分かりませんね。だけどそのもう一回はこういうことですよ。この人は、牧師がいくら言ってもね、例えの会社からこんなことをね、メッセージの時に言ってるって、だから刑に従わないっていうふうに思われたんですね。私が尊敬しているウォッチマンニーって人はいいんですけども、その人の本に権威という本があって、その本をやっぱり牧師さんがわざわざ持ってきてね、この本を見て、そしてこの権威のことに関して何か何て言ったレポートを出してくださいって言って、その内容次第ではこの要するにね、もう反省しないようでは下手したら追い出されるって、そんなニュアンスだったんですね。要するにそれを見て、その本は、権威は神から来たものだから従えって書いてあるんですね。で要するに牧師の言うことを何でも従えってことですね。ってことは、例えの解釈もないのでそれでやめろってことですね。でその時ちょっと私は困りました。神様はこの曲今出ろって言うんだったら仕方しょうがないんですけども、でもその本には権威に従えって書いてあるけども、そのもとにどんなふうに答え書いたらいいのかと思ったんですね。私は祈ったんですよ。で今追い出されるべきならそうだけども、もしそうでなくてもうちょっといるべきなら、なんか答えるべきことを教えてくださいって祈ったんです。そしたら先ほど言ったように答えるべきことをね、聖霊が教えてくださったんですけども、だいぶ祈ったんです。そしたら なかなか良い答えなかった。そしたら怒られたんですね。変な遅いって、もう1ヶ月ぐらい経つのにどうなってんだとかね。怒られたんですけどね。わかりました、じゃあ来週出しますとか言ってね、1ヶ月後ぐらいに一応返事のレポートが入った。そしたら結構長い文章だったんですけども、それは内容はこういうことです。要するに主が語ったことは確かに我々は教会に来たら我々は新学生だから上の人だとかね、僕教会に来たら信者牧師にしたのってそうなんだけども、でも聖書を見ていくなら預言者の権威っていうのはあるんだって、そういう預言者の権威っていうのをエルミネヘルも書いたことがあるんですけど、それはその時書いたレポートをもとに書いたものなんですけども、要するに預言者の権威ってあって、それは神が与えた特別なものだと。例えばイスラエルの国で十二部族の中でトップは誰かというと、ダビデ王が統治した時は当然ダビデ王なんですよ。それ以上偉い人は人間的にはいないわけですよね。神様もそう言いますけども、だけどもじゃあダビデ王に誰も何も言えないかというと、ダビデがなんか会員の罪を犯した時にナタンがやってきたじゃないですか。ナタンはね、王様の前でそんなこと言っていいかっていうと、ダメってわけじゃないんですね。ナタンはやっぱり神が来た権威ですから、でそれを正しく語って、それはお前だってナタンが言って、そしたらダビデ王もね、その神からの権威とか預言者の権威を正しく理解して、そしてへりくだっては神からのことが悔やめたわけですね。そういうことだから、そういうこともあるんですね、預言者の権威。だからそういう意味合いで私も書いたわけですよ。確かに教会の、ね、そこで主任牧師とか下の伝道師とか、そういうピラミッドがあってヒエラルキーはあるけども、しかし聖書を読むならば預言者の権威ってあるって、だから預言者が神から語られた時にそれを語るってことは政治的に正しいっていうことを書いたんですけど、それをその時牧師さん3人いましたんでね、3人に渡したんですよ。1人だとねダメだって言われそうなんですよ。そしたら多分3人で協議したんだと思うんですけども、その結果お咎めなしだったんですけど、その時はね、反応できなかったんですよ。言ってることは聖書から来たもんだから かとですね。だからそれは何を言いたいかというと、別にそういう牧師の鼻を明かしたからすごいぞって言ってるんじゃなくて、確かにそういうことは聖書的にあるんですよ。誰も反論できないような言葉とか知恵っていうのを出るって。だからそういうことに関連しても神からのことでいろいろ言われちゃうってことあるんですけども、でもしかし主が語るときには必要なことを語ったり教えてくださるということがありますので、どうぞ神を持ち出して言われるわけですよね。神に従ってない、神の定めた牧師の権威に従わないちょっと反論できないですよね。でもやっぱり多分その3人の牧師さんの間で意見が分かれたんですよ。これをもって聖書的に全くねえ、あいつの言ってることは全くおかしいとはちょっと言えないんじゃないかということになっちゃったからですね。だからこんな感じであります。だからどうぞそのあたりをどうぞ見てください。ただまあそれは来るってことですよ。要するに神を持ち出していろいろいろいろ非難されちゃうってことですね。でもどうぞそれが神から来たものならば守られるっていうことであります。そして で12節、むしろ人間も賢くなり、のろばの子も人として生まれる。もしあなたが心を定め、あなたの手を神に向かって差し伸べるなら、あなたの手に悪があればそれを捨て、あなたの天幕に背を済ませるな。そうすればあなたは必ず汚れのないあなたの顔を上げることができ、固く立って恐れることがない。こうしてあなたは労苦を忘れ、流された水のようにこれを思い出そう。あなたの一生は真昼よりも輝き、暗くてもそれは朝のようになる。望みがあるのであなたは安らぎ、あなたは守られて安らかに休む。あなたが横たわっても誰もあなたを脅かさない。多くの者があなたの行為を求める。しかし我どもの目は衰え果て、彼らは逃げ場を失う。彼らの望みはあえぐい時に息に等しい。だから要するに、不正があるからな、まあ神に向かって正しくないから話題が来るんだって、まあ、そういうことがつきますよね。だから我々はそういう非難が来るんだってことを覚えてください。で、繰り返していますけども、実際アメリカで起きていることはそうですよね。クリスチャンでも、神の言葉に従っているというふうに見えればいいんですけど、いざ警察が来て逮捕されちゃうとね、牧師でも、なんかこれ悪いんじゃないかと、裏で悪いことしないと思っちゃうんですよ。で、フラフラしているクリスチャンもそう思っちゃうんですよ。そう思っちゃうんですね。で、そういうことが許されるときになります。だから、世の中的には我々は有罪であったり、実際ね、同性愛が正しいって法律があるなら我々有罪になっちゃいますからね。でその時に動揺しない、固くのことに立つということは非常に大事であります。で、二節に書いてあるように、しかし悪者どもの目は衰え果て、彼らに家を失うとかね、彼らの望みはあえぐ気に等しいって、そんな風に言われちゃうこともあるかもしれないですよ。だから、正しいクリスチャンに対して、いろいろ追い詰めるようなね、言葉だとか逮捕だとか何だとか関東が大いにあるかと思います。あり得る、可能性が、あるかなというふうに思います。で、ただ世の中は繰り返してですけども、神の手によって支配されてきますんで、で、カナン時代のやっぱり、このカナン時代のサタンは、そういうことをヨブにね、ヨブの持ち物を奪ったり、またヨブの体を攻撃するように、我々もやっぱり単に口で悪口言われるんじゃなくて、逮捕投獄とかね、そういうことも含めたことも大いにありえますので、そういう意味ではかなりサタンもシビアにいろいろかけて、だけどでも、そうも含めて神の手に任せてですね、いきたいかなと思います。一つはやっぱり、エステル書に書いてあるように、やっぱり最後には、ハマンの一族が滅ぼされるように、これ大逆転があるってことは、神様が約束しておられることであります。でもう一つは、もし、余震場、我々が、どういう目に遭おうと遭うまいと、やっぱり神様は生きておられ、正義の神様ですから、まあ、ね、どういうふうにも学びましたように、イゼベルはエホバの預言者を50人だかね、で、まあ、何人たくさんの人を殺してるわけですよ。その時にでもそういった預言者の血っていうのをイゼベルに、ね、報われて、そしてイゼベルはその後、F だからね、F が立って、そしてイゼベルが、いた時に F が城に乗り込んでいった時に、ゼビア城の、窓から突き落とされてね、そして、犬がその血を吸ったりこう食べたとかね、手足だけしか残ってなかったとかね、そういうことになりましたけども、やっぱり神様の裁きって順調に行われていきますので、我々はそういうことはあんまり心配しないように、まあたとえねこの世で命を失っても、嫌でも3年半後には嫌でも復活し、嫌でも復活って変な言い方ですよ、復活しますし、またねことですので、我々は生きててもやっぱり変わっちゃうんですよ。だから今の肉体のままで再臨に対応ってできないんですよ。例えばね、月へ行って今のこのなんか酸素ボンベかなんか吸わないと、やっぱり我々もまとめに月じゃ生活できないんですね。と同じように我々も、キリストが再臨以降今の体で対応できないっていう感じですね。必ずどっかで栄光の体を変わなきゃいけないんですよ。だからそれは生きてる人へ、キリストの再臨に生きたまま会えばそのまま栄光の体に変わりますし、例えばその前に殉教しても嫌でも、そっちの方は殉教したらそっちの方が先に復活しますからね。どうしてもこの体って永遠には用いられないからですので、それはそうですね、100年ぐらいで年寄りになってしまいますしね、ヨボヨボになっちゃいますから、それは永遠には生きられませんね。これ必ず変わるんですよ。だからそういう意味合いではやっぱり、まあ主の言われたことは正しいんで、この人は今の見ることしかありませんので、だから逮捕って言うと逮捕ない方がいいとかね、捕まない方がいい、それしか見えませんので、それはしょうがないんですけども、場合になっては正しく対応させていただきたいと、そういうふうに思います。じゃあ以上でお願いします。